聖書を朗読します。あなたは心の内で罪人を妬んではならない。正しをいつも恐れていいよ。
本日のメッセージ、妬んではならない。
宇津木さんの説教台の言い方は何か叱られてるような妬んではいけないっていう感じでまあその通りなんですが、先週1週間本当に暑い日々を送りました。昔から15日を過ぎると残暑厳しいよりみたいなことをハガキなんかで書くわけですけれども、今は残暑というよりも猛暑酷暑どうなるのかというような日本の記録まで作ったような週であって、皆さんも守られておいでになったでしょうか。今日元気に、あるいは元気でないかもわかりませんけれども、礼拝を重んじておいでになったことを嬉しく思っています。今日は妬みということについてメッセージをしたいと思います。私のことを申しますと、クリスチャンになる前やっぱり妬みを感じたことを思い起こします。クリスチャンになったら治るかなと思ったら、信徒の時代でも妬みを感じたことがあるのを正直に告白しなければなりません。新学生になって同僚の新学生にも妬みを抱いたことがありました。牧師になったら治るかなと思ったら、牧師になっても妬みはやはり出てきました。妬みというのは、考えてみれば恥ずかしながら言うと、自分の人生いろんなところで顔を出してきた、悩まされてきたかなとこう思うんですね。皆さんも妬みを感じたことがあるでしょうか。妬みというのが出てきますと、これは厄介なもので、自分の心の中を蝕んでいきますし、幸せな思いを打ち消してしまいます。かきむしられる思いもします。悔しいことばかりが目についてくるわけですね。自分は一生懸命やってるのに、どうしてこんなんなんだと、少しも認められない、あの心汚いあいつはどうしてスイスイと行くのだ、みんなからもてはやされるのだ、成功もするのだ、理不尽だみたいな、そんな思いをやっぱり感じてきたわけですね。なんとしてもこの憐れみをいただいて、妬みから解放される道、これを得たいとこう思うわけです。今日の御言葉が良い指示になれば幸いですということをお祈りしてご用意したいと思います。父なる神様、尊いあなたの皆を賛美をします。この御言葉のひととき、お一人お一人が命の泉であられるあなたを知り、あなたによって心を潤され、穏やかになり整えられ、また新しい明日からの生活をしていくことができる力を与えられますように、方向づけができますように、今からの御言葉のひとときを見てに委ねて、尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。最初にですね、妬みを抱いたとき、妬みの特徴というものがいくつかあると思うんですね。で、妬みを分析をしますと、いろいろと興味深いことが出てきます。皆さんもご自分の妬みを抱いた時のことを思い起こしつつ考えていただきたいと思いますが、まず第一に妬みというものの特徴は、近視眼的だと思うんですね。かけ離れた人は妬みません。例えば、小泉首相がおられましたが、前小泉首相の任期を妬む人はまずこの中にいないんじゃないでしょうか。政治家は妬みますよね。同僚、友人、同級生、そういう人に妬みっていうのは出てしまうんですね。遠い人には妬まないという意味で、極めて近視眼的、目先のことだと思うんですね。第二の特徴は、肉欲的ということもできると思うんですね。真実な価値に対して妬みはほとんどありません。むしろ目先の物欲とか名誉欲とか 人気などに関して妬むと思うんですね。例えば友人がですよ、聖書を読み神に祈る姿に妬む人はいないと思うんです。そういう真実な価値に関しては妬まないけれども、自分に勝る出世、自分よりもうまくいっている成功、あるいは人気、大きな家を建てる、お金ががっぽり儲かる、こういうことに対しては我々は妬みを感じる、極めて肉欲的だと思うんですよ。第三の特徴は、自分の熱心なことに妬みを感じるんですね。自分の関心のない世界、とてつもなく足の速い人に妬みはあまり自分が遅いとないですよね。しかし自分の関心があることってありますよね。つまり熱心なこと、自分の人生において自分が熱心にしていることに関して秀でた人がいたりすると妬みが出てくる。実は面白い言語があるわけですが、この妬みという言葉は言語では熱心という意味なんですね。ゼロスという言葉が使われるんですけれども、この言葉から出てきた言葉がジェラシーという、あの嫉妬心、英語でジェラシーと言いますね。言語語源はですね、熱心という言葉なんですよ。新約聖書の言葉で言えば熱心党のシモンというのがありますね。これゼロス党と言われてるんですね。だから熱心な事柄に関しては妬みを感じる。自分が例えばもうこれはと思っている世界があるでしょ。そのこれはと思っている世界で朝食行ったり、ついついと行ったり、自分よりぐっと人気があったりしてうまくいったりすると、自分の努力が報われなかったりすると、なんでこうなるでしょう。だから熱心という言葉の語源からもなるほどなと思わされるわけですね。だから妬みを感じないというのは、ある意味で自分が熱心な世界がないと言ってもいいかもわかりませんね。誰でも人間は自分の熱心な世界があるものです。出てくるものです。そういった時にこの熱心なことにおいてライバルが出てくるわけです。その熱心な状況で妬み心で悩まされるということがある。それが妬みの一つの特徴だと思うんですね。皆さんお聞きになっていて、ああそうだなと思い当たる節がおありではないかなと思います。でそういう妬みの特徴を持っているんですが、妬みの真の原因と対策は一体どこにあるんですかということを、この御言葉から学ぶことができると思うんですね。妬む人は二つの点において、かわいそうな誤り、間違いをしているんですね。それは自分を誤って勝ち続けている。ここに罪人を妬んではならないとありますが、これは何かこうひどい殺人をしたとか、そういう意味の罪人ではなくて、聖書でいう罪人です。つまり万人が罪人です。私も罪人です。妬む時にあるのは、自分こそ恵まれ、自分こそ愛され、自分こそ勝ち続けられて当然という自己中心的な思いが常にあります。でとんでもないことなんですよ。あなたも私も哀れで、神の目から見ればボロボロの罪人なんです。汚れ果てた罪人なんです。滅んで当然の罪人なんです。いじけた心でとんでもないことを考えてしまうような私たち人間は罪人なんです。他人はどうでもいい。この自分の心を真実に見通していくならば、世界の中心は私ではないっていうことがわかります。哀れな罪人でしかない、そういう自分を勝ち付けてしまっている、小さなことで勝ち付けてしまっているということがあるんではないかなと思うんですね。神の前に徹底して 自分が罪人であるという認識ですか。クリスチャンもね、心底自分が罪人だと思っているというのはどこにあるのかなとこう時々思う時がありますよ。私も含めてね、結構私はいい人間だと思っているところがある。それが癖物で、それが悪いとは言いませんけれども、それが癖物で自分が否定されたりする心の中をずっとたぐっと、自分こそ褒められ、自分こそ尊ばれるにふさわしい人間だといういやらしい自分の世界が出てくるんですよ。パウロは私は罪人の頭だと言って、晩年の晩年の手紙、テモテ第二の手紙の中に書いておりますけれども、本当に神ご自身を知っていくならば、自分は本当に哀れな罪人だな、行いにおいて言葉において思いにおいてそうだな、何が自分が尊ばれるそういう価値をつけてるんだ。でしかも先ほど言いましたように、その価値は真実な価値というよりもたまらないような、なんか人気があいつがいいとか、出世してるとか、物を持ってるとか、何かを買ったとか、恵まれてるとか、そういういわば数え上げて真実に言うならば恥ずかしい内容のものなんですよね。罪人っていう意識をやっぱり知る必要があるんじゃないでしょうか。だから妬みからの解放というのは、やっぱりそういう意味で徹底して自分が神の前に何者であるかということが分かっていくということがとても大事なことなんですね。第二のことは何かというと、この後ろの聖句にありますように、ただ主をいつも恐れていいよという、そんな自分を神がこの私を愛してくださっているということの価値を忘れてしまっているということではないでしょうか。他人ばかりを相手にしているがために神を見上げない。で私たちは地獄の苦しみを妬みで味わうわけです。相手が自分よりも愛され恵まれていると思い妬んでいるけれども、その理由はいつ消えるともわからないような物欲や人気であったり成功であったりする。じゃあそれは儚いものです。次の瞬間どうなるかわかりません。しかし神は永遠の御手で私たちを愛し抜いてくださっています。新約聖書的に言うならば、十字架を見上げるならば、この私がそんな哀れな罪人でしかないにもかかわらず、この私のために命を捨てるほど価値を見出してくださっている。その価値を一体何と思うのかということでしょう。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると神はおっしゃいます。まだプレハブの時代なんですけれども、ある関西地区の集会を金剛の教会でやったことがありまして、そこで田中正夫という伝道者をお招きしました。青年の集会でした。でこの方はもう数年前に亡くなられたんですけれども、でこの方は日本の中心は皇室にあるということで、皇室伝道一生懸命祈って励んでいた人だったんですね。でそんな話を、集会のが終わりまして、牧師同士が集まった時にいろいろ言ってくれるわけですね。で美智子さんと軽井沢で会ったってわけですね。へーんと思いましたけれども、沿道ができる中、車でしずしずとこう乗ってこられる。でその時になんと自分の前で美智子さんが乗っておられた、まだ皇太子の時代なんです、皇太子妃の時代なんですけど、美智子さんの車がピタリと止まったって言うんですね。何をするのかなとは、ドアが開いて、そして美智子さんが降りてこられて、なんと田中牧師の前にスカスカとやってこられて、頭を深く下げて、この前土方の親父の本ありがとうって言った。土方の親父というキリスト教の本があるんですよ。もうちょっとタイトルの本をあげられんかったかと思うんですけれども、ありがとうとわざわざ 一礼をして本当に良かったですと言ってまた乗られて帰った。周りの者はですね、その美智子さんがこの自分のところに降りて頭を下げられる、この人何者ということでしょうね。私はそんな話を聞きながらちょっと妬ましい思いをしたもんです。美智子さんに伝道するなんて、この僕じゃなくて彼がとちょっと妬みが出てきましたね。牧師になってから妬みを抱いたというのはこの話なんですね。でもその後すぐにしばらく一人になってから、今日のこの先ほど言いました御言葉を思い起こしたんですね。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。美智子さんではない、美智子さんを作られ世界を作り治めていらっしゃる全能の神が、その神がこの私に向かって、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとおっしゃっている。何を妬みを感じる必要があるかとこう思わされたわけですね。もしも皆さんが同僚、友人、誰かに対して妬みを抱いているならば、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという言葉を何遍も何遍も反芻してください。道を歩いている時にも、あるいは一日の仕事を始める前にも、あるいは心がイライラする時にも、神の御言葉を思い起こして、神様こんな私を高価で尊いと愛していると呼んでくださいますねと、ありがとうございますと神に申し上げていただきたいと思うんですね。妬みの心というのは人と比較をしていく、そういう中に出てくるわけです。そして神の愛というものの価値を見失っている時です。ただ死をいつも恐れていいよとありますが、神ご自身を見上げる、十字架の死を見上げる思いを持っていただきたいと思います。最後にですね、お伝えしたいことは、私たち例えば教会の話をいたしますと、自分が存在しているということを聖書は一体どういう言い方をするのか、一人の価値を非常に与えているんですけれども、同時に共存している世界を教えるんですね。ちょっと開けていただきたいんですが、新約聖書のローマ人の手紙の12章、ローマ人の手紙の12章の3節から6節ですね。第3版をお持ちの方は309ページ、第2版をお持ちの方は283ページか4ページになると思います。309ページ、もしくは283ページか4ページ、ローマ12章の3節から6節、上の段ですね、お読みします。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、全ての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。聖書の言うことは、教会はキリストの体である。一つでは存在できないんですね。一つでは美しくもないんですね。キリストの体的に言えば、例えばですね、よく美人の誉れの高いクレオパトラがいますが、クレオパトラの花とよく言いますね。どんなに美しい花をしていたのか一回見てみたいと思いますけれども、しかしこのクレオパトラの花をだけをポコッともぎ取ってですね、テーブルの上にポコッと置いたとしましょう。それを見て美しいなと思いますか皆さん。クレオパトラの花がもし美しいとしたら、それは顔全体のバランスの中であって初めて美しいわけでしょう。あなたも私もキリストの体を構成している部分なんですね。 ある人は目でしょう、ある人は耳でしょう、ある人は口でしょう、ある人は手でしょう、足でしょう、心臓でしょう、頭脳でしょう、いろんな体の部分部分がある。そうすると妬みを抱いている時っていうのは同列に置いてるんですね。自分が目なら相手も目だと、こういう思いを持ってるんですよ。そうではなくて、あなたも私も友人も世界的に見ても教会という社会を見てもそうですが、キリストの体を構成している。私は例えば手でやったらいろんなものを触り助け、これに集中しているわけですね。ものを掴む。ある人はしかし手だけではどうにもなりません。動いてくれる足がなかったらその人のところに行けません。あるいは目がなければ見れません。喋ることができなければその人に伝えられません。ハートがなければ心は感じないし行動にもならない。それぞれが部分部分なんですよ。こういう意識になってくるともう少し大きなレベルの高いところに立つことができるんですね。今まで同じ目線で相手と比べてどうだとかこうだとか、自分が恵まれてないとか、あいつこそが恵まれてしまっているとか、そういう妬み心でいっぱいだったものをもっと大きな見地で、私は私の仕事をしている、相手は別の仕事をしている、それでいいわけですよ。キリストの体を構成している部分なんだ。だから慎み深い考え方をしなさい。そうするともう何かこう友情の思いが出てくるんじゃないでしょうか。私たちはキリストの体の位置したい部分を構成しているにしか過ぎない。張り合ったり争ったりする必要はないんです。自分一人では存在できない。助け合ってるわけです。そういう世界を知ることができるようになってくると、妬みからも解放されていく。まあ、田中牧師のことを言えば、そういう孔子伝道に特別な重荷を持って祈り出したんでしょう。また道も開かれたんでしょう。私は金剛という世界で開かれてるわけでしょ。それぞれ別々の分野です。それでいいわけですよ。なんで比較する必要がありますか。それぞれの分野分に応じて神は賜物と個性と思いと力を与えて生かしていらっしゃるんですね。自分の道を行けばいいんです。ゴーイングマイウェイというのは、しかし主にあってゴーイングマイウェイなんですよ。そういう思いに捉えられていきますと、人に対する見方も張り合うとか争いとか喧嘩とかいう思いを超えて、同じ意識を持って助け合っていくことができる、共存していくことができるわけです。だから主を恐れようというのは、そういう見方をしていくことだということを覚えていただけると思うんですね。今日は短いですが暑いのでこれで終わりたいと思います。お祈りして終わりましょう。天の父なる神様、妬みからの解放、私どもは人生においてさまざまな時に張り合うような相手が出てきたりもいたします。自分よりも相手の方が恵まれている、スイスイと行くように思う、足を引っ張りたいという思いも出てくる、そういうことの繰り返しをしがちな私どもですけれども、今日お言葉を通して、一体私は何者であるのか、世界の中心でもなく滅ぶべき人間でしかなかった、本当に哀れな罪人でしかありません。そんな私どもを本当に誰が好き好んで神の位を捨てて命を捨ててくださるほど愛し、そして文字通り命を捨てて私どものために永遠の救いを成し遂げてくださるお方がどこにいるでしょう。主よ、あなただけです。そのあなたに愛され、それで十分です。神様、どうかまた私どもが様々な営みをするとき、時に教会において、時に社会において、職場において、学校において、近隣の世界において、様々な争いやまた妬みが出てくる場合がございます。そんなときに神様、あなたの御心にふさわしい思いを与え、そして私どもが互いに共存して、互いにキリストの体を構成しているメンバーとして、お互いに尊敬し合うことができますように。それぞれの働きが違うのです。主がどうぞそのことをわきまえさせてくださいますように。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。